celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
ということで今回の B サイドですね、9月1日火曜日の夜10時過ぎに収録しているというところでございまして、だいぶ涼しくなってきましたか。
まあ、涼しい、
そう、なんか、まあ、暑くなったり涼しくなったりなんだよな。
これは東京でも各地かもしれないけど、まあ、秋の気配だよね、本当ね。
まあ、このまま終わるのかどうなのかってとこだよね。
まあ、どうかね。いや、なんか、もう1日2日ぐらい30度台あって、うん、で、東京は週末20度台、うん、中盤ぐらい。九州の方台風が来てて、
そうね、
そう、うん、それでちょっとそのそれに挟まれた地域がしっちゃかめっちゃかみたいなことになるんだけど、うん、
いやー、まあ、このまま秋に入るのかスムーズに、それとも9月半ばぐらいにまた猛暑日酷暑日例年ありえますからねこれ。
あ、まあそうね、稲妻にさ、うん、あたりに急に暑くて、
暑くなることあるよね。
石川くんが黒焦げで帰ってくること
あるあるよね。まあまあまあまあ、そんな中さっき稲垣とこの収録前にね、稲垣が仕事でお世話になってるイルカさん、オーバーオールの方ね。
そうそうそう、
名古屋行きの方、
海を泳ぐじゃない方、
哺乳類ではある
じゃない方動物みたいな扱いしないでくれ
イルカさんのちょっと話をしておりまして、なんか俺もイルカさんは2003年だっけな、ミュージックソンのパーソナリティをイルカさんがやった時にまだ若かりし、まあ、名優日本放送松尾と 俺がメイン作家で、それでミュージックソンをやらせてもらって、
ああ当時多分松尾紀明が、うん、イルカのミュージックハーモニーのディレクターだったんだ、
ね、ディレクターだったんだっけ
多分ね。
ああ、いや、そんで、まあ、それで一回お世話になってから日本放送で会うたんびに、ああ久しぶりなんつってお声掛けいただいてるんですけどこの前ちょっと俺それこそ周防三湖さんの収録かなんかでうろうろしてた時にイルカさんがたまたま通りかかって、まさに今履いてるこのジーパンですよこのド派手な刺繍の入った
何の刺繍なのこれ
これ分かんないんだけど、
これあれだよね、
あ、もうこれ仏像だね仏、両足に、左足に仏像右足に竜
右足に竜、すごいな、なんか沢田研二の歌みたいな右に左に何々みたいな、
なんかこれもうあれですよね、反射しか履かないジーパンですよね。
ダメだよ本当さ、どこで売ってんだよ大体そういうのさ。
それを履いてうろうろしてたイルカさんに、いいジーパンねって褒められたっていうあ、いいじゃないこれっつって褒められたっていう。
そうなんだ。
そうそう。
あ、そうね、たまにね、うん、イルカさんに言われる、石川さんとすれ違いまして、ジャラジャラした石川さん。いまだに言う、ジャラジャラした石川さん。
ジャラジャラした石川さんね。まあそんなね、ジャラジャラした俺は。
ジャラジャラしてる方の石川さん。
ジャラジャラしてる石川さんは。
まあ、ちなみにね、日本放送にはしてない石川くんっていうディレクターさんがいるんだ
よね。ああ、そうね。うん、全く。ジャラジャラしてない人がいるね。
これは2人の石川くんは実はほぼ接点がないよね。そうね、一緒に仕事したことないん
だ、ね、多分ないね。
そうそうそう、ディレクターの石川くんは、日本放送でいうと漫画のラジオとかを
担当してるんだけど、あ、そうね、あの吉田の番組をやってるっていうイメージ
が。そうね、吉田が困ったら登場するんだよね。本当に何でも切り盛りしてくれるから結構心強いんだけど、だからジャラ、彼がジャラジャラしてない方の石川くん
で、ジャラジャラしてる方が B さんをやってますまあそんなですよ、私まあ、アラフィフにして数年前に新内舞という人がですね、オールナイトの中で言った、箸の握り方が間違ってる人はなぜ直さないのか理由、意味が分からないと
あ、なんかそんなこと言ってたな、
いうね、
なんか去年もその話した気がするな。 そうそんなあったね、
その言葉がずっと引っかかっててアラフィフにして箸のね持ち方を直そうとしてるわけなんですよ。
え、石川君って箸持ててない人、あ、なんか持ててない人だわ。そうだそうだ、なんか
でも、
う
ん、著しく変な握り方とかではないよね。
いや、
その鉛筆みたいな握り方するとかじゃないよね。
まあまあ、なんか、うん、ドラえもんがどうやって箸持ってんだみたいな感じの人を時々見るけどさいやでも石川君も、うん、 あれ何の時だったかな、ラーメンじゃなくてなんか食ってる時の、
ああ、
それでよく食えんなって思ったんだよな一回割と、なんかこの1年ぐらいの間
に
そういうこと思ったんだよな、なんか飲みた時かな。
ああ、いや、そんで、まあ、直そうとはさして気づいた時は、あ、よくないよくないと思ってさ、あの正しいとおぼしき握り方に、うん、変えてんだけど、
え、変えてんの？
そう、だけどさ、
うん、
もう何十年とこの握り方でやってるわけじゃん。
あ、その直す前のね、
うん、なかなかさ直んないしさ、その何ふと気を抜くと戻っちゃってるわけよ。
まあまあそうだろうな。
いや、まあそんでさ、そんな中なんですけども、ちょっとこの週末土日もうがっつり台本書かなきゃいけないって感じだったのよ。
8月29、30
の週末が、で、で、まあ初日が土曜日でだいぶ頑張ったから目処立ったらって感じで、だけどその日曜日、今日頑張れば多分山は越えるみたいなところで、
うん、
ちょっと仕事行く前にがっつり腹ごしらえしてから行こうと思って、でパスタ食いてえなと思ったのよ。
また
そう。
だってさ、先週もさ、サイゼリア行って、
サイゼリアで
なんかペペロンチーノ頼んで何頼んで
ずっと
スパゲッティばっか食ってんなと思ったんだよな。
でパスタを食いてえと思って、あの中目黒にスパジローに久々に行ったんですよ。
スパジローは、はいはい、中目といえばスパジローだね。
あ、そういうイメージ。
割とスパジローってさ、探しても探しても中目黒が必ず第一位じゃん、検索結果としては。
五右衛門チェーン店だと五右衛門が多分全国的に有名だと思うけども、
そうだろう、ね、
東京だとスパジローも五右衛門ほどじゃないけどあるよって感じだよね、
うん、そうだね。であとはもうオールドの人たちはカプリチョーザだったね、は
い
は
い、カプチョーね。
自由が丘のカプリチョーザみたいなのだった。
はいはいはいはい、
もう全然20年ぐらい前の話で、
そうね。
だからスパジローね、
うん、でスパジロー行ってさ、何食おうかなと思ったんだけど、まあ俺B さんによく話すように食に対してすごく保守的なわけよ。で若い頃から存在してるメニューじゃないと頼まないね俺。
あのね、あのみんなは分かってるかも、今日初めて聞いた人のために一応申し上げておくと、
はい、
石川くんが保守的っていう時はめんどくせえだから、めんどくせえから他のメニュー見ねえみたいなことだからね。
あとさ、もう外したくないっていうね、分かってる味で安心したいっていうさ、
それでも 2-3% でしょ。なんか今日もなんか億劫だな、次のページ行かないなみたいな。
でも俺さ、まあパスタ屋さんに行く時はもう大体もうアラビアータかペペロンチーノしか頼まないよ。
サイゼリアでもそんな話。
俺カルボナーラすらさ、若い頃あんまなかったじゃん、一般的にはなかったじゃん。
カルボナーラ出てこないね。石川くんから。確かに
カルボナーラだってさ、俺たち若い頃なかったよね。
いやいや、ありはしたけど、
ああ
石川くんのメニューになかっただ
けじゃない。なかっただけかな。
多分ね、カルボを避けてたんじゃないか通説は。
まあだってさ、そもそも子供の頃ってさ、ナポリタンとミートソースしかなかったしさ。
あ、ガキの頃ね。ガキの頃はそう、あ、ナポリタンかミートソースの本当に二択で、
ああ
赤いか赤いかっていうさ、
赤と赤
他にねえのかっていう。
広島カープか浦和レッズかみたいな。
いや、それでだからカルボナーラ出てきた時の革命的なビジュアル。
あ、俺それで言うとカルボナーラじゃなくてペペロンチーノがもう びっくりだったね。
あ、ペペロンチーノ、いや、ペペロンチーノはさ、
うん、
ナポリタンのソースがない時みたいな。なんかそんな、とりあえずケチャップすら切らしてて、
そうね、
どうやってスパゲッティ食べようかなの時じゃないの。
でもさ、家で食うのはもうマジでその二択しかなかったよね。
もう家ではね、
だってさ、レトルトのパスタソースとかもなかったし、ね、
もうなくて缶だったね。
そうそうそう、
出来合いのものは缶で売って
た、缶で売ってたね、
うん、
でさ、まあ、保守的だからさ、まあ、ペペロンチーノかアラビアータにしようとか思ってたんだけど、なんかふとその食に対して保守的すぎるなっていうところもあって、なんか気持ち的に言うとトマトソースのものが食べたいなって気分だったんだけど、まあアラビアータもあったんだけど、なんかトマトベースのスープパスタでベーコンとかも入ってますよみたいなメニューがあったのよ。ほんで、あ、なんか今日これ行ってみようかななんて思って注文したんだけど、食っててすげえ思ったのが、俺パスタじゃねえな、正確に言うとスパゲッティだな、その長い麺のやつ。俺スパゲティ巻くのが下手すぎねえかって思って。 前々から薄々なんとなく自分でも分かったんだけど
スパゲッティを負けない人
いや負けれて負けるは負けんだけど、
うん、
なんかさ一本ビヨーンって長いのが出ちゃったりとか
アホ毛みたいな
感じでこうそうそうそうそうそうそう
出ちゃう、うん、
なんかさ巻かれたパスタのスパゲッティの状態が美しくない
あなんていうの綺麗に巻くって、
うん、
やっぱハードル高い気はするんだけど、
うん、
あのそれはないっていう形になることあるよ
ねあるよね
あるあるなんか偏っちゃうのね
あとさ巻いても巻いても巻ききれないとかさ
巻ききれないまあそうねこのぐらいでいいかなって目分量失敗してて
そうそうそうそう
あのどこまでも引っ張っちゃうみたいな、ね、
そうそうそうそういやそんでさまあでもスープパスタだからかなとも思ったのよう
ん
そのだって液体の中で浮いた状態のものを巻かなきゃいけないからさ
あなるほど
でもなんか前々から俺パスタ綺麗に巻けねえなと思っててでそれがすげえ気になってて昨日打ち合わせ終わりで原宿近辺で打ち合わせだったんだけどじゃあにこのあと日本総行こうかっつって
昨日ってな月曜 月曜日あ原稿書き日の次の日、
うん、次の日、
うん、
でじゃあこのあと日本総行こうかっつってこう明治神宮前原宿の方に歩いてたら、
うん、
まさにさっき稲垣が言ったカプリチョーザがあったわけ
あるねあるあるあるあるある、うん、
でそういや昨日なんか俺スープパスタでなんかすげえ自己嫌悪に陥ったなと思って今度スープじゃないスパゲッティでちゃんと負けるかやってみようって思って
あなるほどなんかあの汁なし
そうそう汁なしっていうかなんつったらいいの汁なし担々麺みたいな言い方になってるけど
汁なしは普通なんだよ、ね、
普通
どちらかというと
そんでカプリチョーザ行ってあの大人気のやつあるじゃないですかあのトマトとニンニクの実はカプリチョーザあんま行ったことなくて、
うん、
あのセブンイレブンで冷凍のやつが売ってるのカプリチョーザのパスタ あれでよく食ってんだけど、
うんうんうん、
だからそれちょっと注文してやってみようと思ったんだけど、
うん、
そんなにスープじゃないからってそんなに綺麗に負けてる気がしないのよなんか
え
いや負けてはいるよ負けてはいるんだけどなんか美しさがねえなと思ってねもうアラフィフにしてよ今日それがすげえ気になってたから今日 Google の AI にパスタ上手な巻き方っていうのを調べてみたら
もうなんかちょっと進歩しようって気になってきた
そう、うん、いやまあさ食べ方汚いと思われるのも嫌だなと思ってさ、うん、そしたらさ俺根本的にまず間違ってたんだけど間違ってたっていうか認識として本場イタリアはスプーンを使って巻いちゃいけないんだって
ああそうね、はあ、それ聞いたことあるね
で、
う
ん、すするなんてもってのほからしいのよ
まあそうだね
で
そもそもすすれないのよ
そうだね日本人とかアジア系だけなんだよね、うん、すするっていう声ができるの
そうそうそうすするっていうそう、
うん、
スキルがない
そうそうそうそうそう海苔を分解できるのは日本人だけみたいなな
るほどなまあまあそうなのよスキルがない
でさあそっかあれなんだスプーンも使っちゃダメなんだと思ってでもスープパスタ絶対スプーンないと食えねえよなまあそもそもイタリアスープパスタねえかとか思いつつさそしたらさまずさフォークを刺す位置から間違ってんのよ
お
これさ俺はさあのパスタ山になってくるじゃない いや富士山みたいな形になって
盛り付けね、まあ、盛られて
ちょっとできますねこれリスナーのみんなもちょっと自分だからイメージ欲しいんですけどどこにフォーク刺すまずっていうところで
ああ
俺さ頂上の方に刺すのよ
あそのえちょっと待って、スパゲッティは、うん、その麺とソースがこう、うん、均等にしっかり混ぜられてる感じ
あ
でもなんか上にちょんと乗ってるようなパターン
じゃん大体乗ってるよねちょんと乗ってるパターンだよね
最後にちょんだけどソースがしっかり絡まってその山形に盛り付けられてる
カプリチョーザの場合は、麺の上にソースをオンしてる感じだったな
あなるほど
で俺頂上付近でさ刺しちゃってたんだけどこれ上手に巻くには裾野なんだって
そうです裾野です裾野ですよ
それでなんかまずパスタを巻く場所を作るんだってお皿に
そうそうあのなんていうのあの作業領域
そうそうそうそうそう
まず自力で作業領域をイメージするんです
そうそうだから皿の端っこの方に、うん、 巻き場を作るって、まあね、スパゲティ巻き場、
うん、だから何右利きの人は東南東みたいな、
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ引っ張るのかなちょっとね、
あ
作業場の方に、うん、それで巻くんだって
そうちょっと山を崩しながら
そうそうそう
出して、まあ、このぐらいならフォークにいけそうかな、
そうだなみたいな、で
分量いく、
多分俺分量が多すぎるんだよね、多すぎたんだ今まで多分、
ああそうなんだね、
うん、なんか
なんで分量多いの、なんか
分かんない、だって長所の方に刺したら結構さ引っかかっちゃうから
多いけど、うん、あの口で何運べちゃうわけじゃん、口に入るわけでしょ、
うん、
だからやっぱ大食いなんじゃない
カレーライスが大きいのかもしれない、
スプーンに乗り切らないぐらいすくう人もいるじゃない、もういやもうこんなよれよれよれたら全部こぼれるよっていう量ですくう人も時々いるけど、
それとパターンかもしれないね
たっぷり口に入れたいんだ、ね、
なんかだから麺は 2,3 本がいいっていう風に書いてあったよ、なんか少なめの麺を作業場に持って行って、うん、くるくる巻くと綺麗に巻けるっていうのが分かって
2,3 本はだいぶおちょぼ口な気もするけどでもまあそうだよね、あの大量にはいかない、
うん、そうそうそうそう、だから刺したてっぺんに刺して刺さった分だけ巻こうとしたら切りは巻けないのよ、やっぱり
刺さった分じゃなくて自分の口の大きさはひとまずイメージしながら、うん、もうフォークが見えないぐらい取ろうとするでしょ、
そうそうそう、
フォークが見えるところでやめとかないと、
そうそうそうそう、
巻き切れないよ
いやーこれそれを知ってちょっと俺パスタの食べ方すら間違ってたと思って
まあ、
およそ半世紀にわたりパスタの食い方間違ってたと思って、
うん、いやいやもうあのね何年生きても初めてはあるよあるある
し、なんかさ突き詰めて考えてみないとさ分かってないことってあるよね
まあそうだろうな、うん、まあスパゲッティも 2,3 本とかイメージしないもんね、
しない、
なんか取れればそれだけ食べちゃう、
そうそう、なんとなくで全部やってるじゃん、
本数では考えたことない、ね、
いやーだからもう次から俺もうスプーンも使わないことです
ああなるほど、イタリアの、
イタリアの目指して、
すごいじ
ゃん、あとさこれ別で調べたんだけどさ、ピッツァ
ピッツァ、はいはい、
ピッツァってさあれ
ピッツァっていうの、
あれさ、あれもさフォークで巻いて食べるのが正しいんだってね、
あ 巻くよね、そうそうそう、巻く流儀あるね、
そうそうそうそう、
正しいっていうかなんかそれイタリアンの、
イタリアンの、
どっかの地域の、
うん、
だからナポリとか、
はいはいはい、
南部かもしれないけどね、まあ、どこかちゃんと調べるのか、
ね、うん、
そっか
いやだからちょっとさ、うん、なんか生活を見直そうああ人生100年時代だとしたらよ、うん、後半に差し掛かってるわけじゃない後半はいろんなこと見直して正しく生きようと思ってい
やちょっと待って、 今それ聞いてちょっとドキッとしたのはさ、
うん、
あと半分あんのって、
いやそうなんだよ、それもしんでえな、しんでえなと思って、
うん、あと半分でさ、
うん、
いやスパゲッティの巻き方は大丈夫だ
と、
うん、ピザを巻いて食べるはちょっと考えるけど、うん、まあでもそれの方がちょっと合理的な気がする、だって先っちょがさしなっと、
そうだよね、
向こうへしなだれちゃう、
うん、
だから巻けばしなだれることはないから、
だってさまあ日本人的なピザの食い方で言うとさ、まあ、三角形みたいに切ってあるわけじゃない、うん、あれをさこう引っ張り出してさ
扇形ね、
うん、ちょっとさなんつーの折るよね
あちょっと折って
ちょっと折ってこぼれ落ちないんですよね、
折ってへこみを作って
そう
そこにソースがたまるようにでもさ、うん、日本のピッツァは、うん、お出前なりね、
うん、
お店でもそうお店のかな、出前焼き特に、
うん、
ピザ生地の上の具の量が多すぎて、うん、あ
多すぎね、
負けないんじゃないだろう、
宅配とかは特にさ、もうあれさ言ったらさイタリア人に言わせたらピザじゃないじゃん
そうだろうな、うん、
だって多分さ、うん、本場はさマルゲリータ的なシンプルなやつでしょきっと、うん、基本的に言うと、
まあそうだね、だからなんていうの、うん、うん、たっぷりの、
うん、
その具のせトーストって、
うん、多分
巻くっていう発想はないね、
日本のピザ宅配ピザって多分アメリカ寄りだよね多分ね、
あアメリカね、なるほど、
うん、アメリカ流のピザだよねきっとね、
うん、
うん、いや確かに稲垣が言うとおりドミノピザとかで注文したやつは負けないよあれ
負けない負けない、中心に行くほど具がたっぷりだったりするからね。その落ちたベーコンを誰が食べるかみたいな感じになっちゃう。
だから俺がもしこの先ピザを巻いて食べるようなことがあっても変な目で見ないでほしい。
もう今週早速どっかでやってみる。あのちょっとだから生地が薄くないとできないよね。
そうだよね。ピザのさ耳にあのチーズが入ってるやつとかあれは負けない。
もうほぼさ車止めみたいな感じ
で、そうそう車止め、
ガッツリやってるやつあるよね。
駐車場ピザね。
そうそう、あれさ、あれにさ車がそのさタイヤがドンっていってもさ、うん、本当にちゃんとショック吸収してくれる、
吸収してる、
すごい分厚さのやつあるよね。すげえ。あとさ、そのチーズだけじゃなくさ、うん、あのウインナー入ってる
やつ、入ってるやつあるよね。あれ多分イタリア人とか見たらどう思うんだろうね。
そう、もう車止めじゃなくて車だよね。そう、あのタイヤ。
ということで今週もどんどん行ってみましょう。石川本間ブルンの B サイドはライブ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばにB サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川貴人と申します。そして、本間とブルンという男も一緒にやってるんですけども、本間さんは取り立てて連絡ないんですけれども、あのブルンさんからはおかしな文面の LINE が来まして、スミラさんスミラさん欠席でお願いします。
スミラさん、
すみませんってどうとしたんだろうね。スミラさん欠席でお願いしますという
ちょっと疲れてるな、
いや、まあ、実はですね、昨日その原宿で打ち合わせする前に青山で大竹しのぶさんの青山スパイラルホールってところがあるんですけども、はい、名前ぐらいリスナーのみんなも聞いたことあるかもしれないですけど、そこでなんつったらいいのかな、渋さんの舞台のようなライブのようなものを見てきたんですね。
またわけのわからないこと言い始めた。
これ渋さんもうまく表現ができないっていうぐらい、何をやるのかっていうのうまく言い表せないっていうようなやつなんですけど、うん、でまあでもさ、この俺がさ、この今年に入ってからさ、しのぶさんの舞台に行ったらライブに行ってたってさ、もう何回目の話って感じじゃない？すごくないあの人、
まあ、何回も行ってるね。
うん、いやもうだって70近いのよ大竹しのぶさん。それがこんだけ俺が年に何回も行くぐらい舞台だライブだやってるってさ、とんでもないよね。
そうだね、あの、うん、なんていうかパッケージっていうかさ、その演目が何種類もあるよね。
うん、
それがすごい。
だから先月は大阪にライブ行ったって話したでしょ。でそれとは別なのよ今回のやつは、うん、で青山スパイラルホールっていうのはすげえ、なんていうの、劇場っていうんじゃなくてスタジオって言った方がいいかもしれない。
あ、スタジオね、
の方がイメージしやすいかも。広さはまあ日本のイマジンスタジオよりちょっと大きいぐらいで、まあバスケコートぐらいかな広さは。でそれでそこにひな壇みたいに椅子を3段並べて、ひな壇みたいので3段並べて、それでお客さんが見るって、キャパもだから200人弱ぐらいだと思うんだよね。
あ、そうかそう、うん、あのお客さんの側も段差ができるように、
そうそう、劇場みたいにするためにね、うん、
はいはい、
うん、でまあキャパも200人弱ぐらいの感じの、
客席側も段差つけられると、うん、だから本当にただ箱だけ借りたら平面だよね、板張りのスタジオだよね。
そうそうそう、でそのなんつうの、真ん中を使ってなんかパフォーマンスするみたいなやつだったんだけど、
うん、まあそうね、あのなんか長い方の辺に、うん、あの舞台を設置するっていうパターンも、ま
あ、パターンもあるけど、ね、うん、で今回はそこに、そのなんつうの、中央部分に、うん、だから忍さんを三方から囲うみたいな感じで、お客さんが、
あ、なるほど、
だからすごい至近距離なのよ、ね、うん、忍さんが、
うん、
そこで忍さんがなんだろうな、ライブだと忍さんの歌いたい曲を歌ってトークがあって、トーク歌トーク歌みたいな感じの構成なんだけど、まあそれに準じてはいるんだけど、ちょっとそこにお芝居の要素が入るみたいなステージなんだよ。
ということだ。
うん、
歌がメインで、
歌が基本メイン、
歌と歌の間の MC が、
うん、
ちょっとドラマ風みたいな感じ。
あとね、
そういうのはね結構いろんな方が、うん、女優さんが結構やってるパターン見たことあるん
だけど、歌の合間は基本トークなんだけど、
トーク
なんだけど、うん、それが曲を受けてのトークだったり次の曲の振りになってたりみたいな感じありつつ、歌詞を演じるみたいな、歌の、
はいはいはい、
なんかラッドインプスの曲とかを歌ってる途中まで歌ってるんだけど、ある時あるところからなんか歌詞がセリフみたいになってくるみたいな感じ。
あ、ね、あ、シャンソンの界隈ではそういうの結構多い、うん、
ああなるほどね、
うん、
だからそういうイメージなのかもしんない、
う
ん、
やっぱ人生を歌うし人生を語るっていうトーンで、
うん、
あの対外コンサートを編み上げていらっしゃって、
うん、
まあ、その中で裏でちょっとピアノがこう絡んでこう BGM っていうか、うん、あの音楽あの一曲じゃないところでね、
うんうん、
あの混ざってみたい。だからそういうのって昔はオペラで大きい編成だけど、
うん、
小さくミニオペラが歌とピアニストだけってなると、
はいはい、
あのシャンソンの世界それで伸びてった部分あるから
。なるほどね、
うん、そういう演出は結構あるんじゃないかな。
いや、そんでよ、
うん、
まあそうだ1時間半弱ぐらいの、まあ、会場も小さいし、う
ん、結構ロングだね。
うん、だから十何曲かなんか
だって ビルボードのパッケージより長いでしょ、うん、それね、
ちょい長いぐらいかな、
うん、
でこうまあ途中何曲か続けて歌うところもあったりとかするんだけど、うん、まあ多分毎回その曲の合間のトークは曲なんていうのセットリストは決まってるから曲の合間のトークは大体同じ話してるはずなんですよ、うん、10日間ぐらいこうやってるんですけど、
うん、
これがね悔しいことにね全部面白い
トークが
なんか最初いい話なんか亡くなったお母さんの話みたいなことで、うん、だからそれで多分ね次の曲とか前の曲とつながってるんだけど、ちょっとしんみりしていい話みたいなのしてんだけど、最後に必ずオチがあんの。で、ね、爆笑かっさらってくのよ。
すごいね。
でちょこちょこ小ネタ挟んだトークブロックみたいなのもあんだよ。
あ、そういうのもあんだ、すごいね。
でなんか多分まあある程度のトーク、そこのゾーンで喋るトークは決まってる、テーマ決まってんだろうけども、いや昨日ね、清水美智子さんがこの舞台見に来てくれて、このステージ見に来てくれてみたいな、その臨機応変なトークも交えてんだよ。
時節も織り交ぜてね。
そうバケモンだな大竹しのぶと思って。
ラジオ構成してる身としても
。そう、
すごいね、
うん、
それは見たかったね。
いやこれね、再演することがあるかどうか分かんないですけど、まあでもあれだな、ライブも面白いな。とにかく、やっぱり記憶力がいいんだよね、しのぶさんって。
うん、
いや子供の頃の思い出とかもすっげえ覚えてて、そこに多分ね、正直言うとね、持ってると思う、多少。
そうなの、
うん、なぜならしのぶさんは、メディアに出るんだったら話は盛らないとダメだよっていう人だから。
それオンで言ってんの？
言ってる。
オンで言ってんの？
多少脚色はして面白くしてるとは思うけど、これ全部面白くて、しのぶさんのライブ不思議なイベントだと俺よく言ってます。言ってますけど、これ一つ言えることは MC はめちゃくちゃ面白い。
なるほど。
なので曲はなんかわかんよくわかんないすごく重めの曲を歌うと思いますけども、MC は天下一品に面白いんで、来年ぐらいからまたあるんじゃないかなと思いますんで、その篠田さんのフリートークを聞きに篠田さんライブ行ってみてください。
石川、
ほんま、
ブルンの。
B サイドユアライ
フ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
ACDC みたいに言わねえ。
M&M なんか超でかいんだから。
石川、
おま、ブルンの B
B サイドライブ。
いやーまあね、お見事でしたよ本当に、トークが。
あの落語家さんがさ、うん、枕があって本編っていうのが通常のこう組み立てじゃない、はいはい、だけどさ、その本編の本題の話に入ってからも、うん、ちょいちょいなんか今時の話に混ぜてくることあるじゃない、
まあアドリブっぽいところね。
それで、うん、こう話を知ってる人にとっては意外性だし、うん、知らない人ぼやっとあのうっかり来ちゃいましたみたいな人にも、うん、あ今時の話、落語聞きに来たのに今時の話してるみたいな、
はいはいはい、
関心がこう広がっていくっていう、
はいはいはい、
それで心がほぐれてて次の本筋の落とし、
はいはいはい、
その落ちるの中で、うん、そのすごい爆笑みたいなことがあるじゃない、うん、それをさ歌じゃなくて喋、うん、りのとこだけで抜き出しても、うん、そうなってるっていう、
そうそうそうそう、
すごいね、さだまさしか大竹しのぶかだね。
さすがね、元ご主人がね、元ご主人だけに。
いやまあそうだね、いやだから、うん、そのいやいいよさんまさんさんまさんもさ、うん、そりゃあれだよね、やっぱりあれなんじゃない、こう見とれたっていうかさ、
うん、
そのあこの人トークが面白いっていうこと
に、はいはいはい、
惹かれた部分あんじゃねえの。
どうなんだろうね、俺さ若い頃のしのぶさん実はあんま興味なかったのね、
うん、
その男女7人とか、うん、だから分かんないんだけど、
それ役者としての出のところじゃない、
役者としてもだし、うん、例えば演者としてバラエティーとかもまあ5年になってたんですよね、しのぶさん、
まあね、
それで言うとこれは元からしのぶさんが面白かったの、それともあのお笑い怪獣の人と数年間過ごしたからこうなってしまったのか。
なるほど、あ相互作用っていうか、
そうそうそう
そ
う、
そこであの、うん、エキス吸って
あったとこ学んだのか、お笑い怪獣から。
なるほどね、いやまあでもそれはそれであるかもしれない。ああそうね、さんまさんね、
ちょっとますますあれですよ、70を前にして大竹しのぶ円熟味が増してますので。あの舞台はそういうのないから、トークはないから。大竹しのぶさんトーク来たかったらラジオかライブに。
笑おうと思って行くもんじゃないから、ね、
そう
だからまあそのライブね、
うん、
だからその意味あるじゃん、だからわけわかんない歌歌ってみたいなこと言ってたけどさ、そうそうそう、この間、うん、そんなことないじゃん、
トークが何だろうな。何なんだろうあのイベント。ますます謎が深まるよ。
石川
ほんま
ブルンの B サイドユアライフ。